皆さんはですね、何かこう新しい趣味を始めようとするときに、まず最初にどんなことをされるでしょうか。私の場合はですね、本を図書館でこういろいろ借りてきて読むことから始めますね。研究というか下調べですね。私は実は5年前から登山を始めました。まあコロナでですね、ちょっとこうインドアの趣味がなかなかできないというか、アウトドアですね。そして登山を始めたんですけども、実はその始めるよりも1、2年前からですね、こう山登りについての本をたくさん読みました。もうそれこそ図書館のですね、本棚全部片っ端から借りて読んだっていう感じですかね。で、特に熱心に読んだのはですね、遭難の体験談ですね。人がこう山でどのように遭難するのかと、どういう危険があるのか、特に実際に遭難して生還した人たちですね、そういう人のルポタージュというかね、体験記を食い入るようにこう読みましたね。なんでそういうのが好きなのかよく自分でもよくわからないんですけれども、なんかピンチ、あらかじめこうピンチをね、研究しておきたいということがあるんでしょうか。まあそういうことで、どういう時に人が遭難するかということをですね、ある程度頭に入っていたので、それから5年経って、まあ多分30回ぐらい山に行ったと思うんですが、一度も怪我をしないで帰ってくることができました。このように私たちのこう行く手にですね、危険がありそうだと。その危険が予想されるときに、その危険をですね、からこう目をそらしたりですね、あるいは見なかったことにする。そういうふうにしないでですね、ちゃんとそれを向き合う、しっかり向き合うということね。それはとても大切なことではないでしょうか。そしてそれこそですね、今日の箇所でペテロがしようとしていることなんであります。しかしながら皆さん、今日の箇所っていうのは聖書の中でも一番難しい、理解しにくい箇所の一つですね。なんだこりゃと感じる箇所なんですね。特にこの先ほど読んでいただいたね、箇所、文面をこう、字面をこう読んでいきますとね、こうペテロはなんかこう怒り狂っていてね、次から次へと非難の言葉をですね、こうマシンガンのように発しているようなね、そういうふうにも見えるんですが、実はそうではないんだということですね。ペテロは非常に冷静に、偽教師と呼ばれる人たちの特徴をですね、ここで、書いているわけであります。で、私たちがですね、一つ一つこうじっくりと聖書を見ていくと、あたかもこう偽教師の姿がですね、こう目の前に浮かび上がるようなね、にしてこう、分かってくるわけです。で、ペテロはですね、私たち読者がそのようになることを願っているわけでありますね。で、そうすれば私たちが実際に偽教師に出会った時にもすぐに見抜くことができるからであります。つまりペテロはですね、自分に託されている羊たちを狼の手からですね、守ろうとしているんだということですね。皆さん、この辺りに狼がいそうだっていうところに羊をね、連れて行くときに何が必要でしょうか、羊飼いに。狼、そんなもんね、大したことないよ。ね。安全だよっていうことがね、重要ですか？いや、そうではないですよね。むしろ、いや、狼ってのはね、非常に危険なんだ。これ、こういう戦術をですね、使って近づいてくるんだと。時に私たちをこうやって罠にはめるんだ。そして、食い尽くしてやろうとして、迫ってくるんだよと。どうすればこの狼から身を守ることができるか教えてあげるからねと。そうやって教えるということですよね。それが羊飼いに必要なことであります。 危険がですね、こう迫っているときにですね、そんな大したことないよって言っても、これは何の助けにもなりません。必要なことは正確で、偽りのない情報、それが本当の助けになるわけであります。ペテロはまさにそのことをここでしてくれています。偽教師という狼が、時に教会の中にもいるからと。彼らに食い尽くされてしまわないために、あなた方はその狼がどういう存在であるか知ってほしいんだよと。これがペテロの思いでありまして、今日の歌詞はまさにそのペテロからの真剣な警告なんですね。私たちはですからそれほどにですね、偽教師と真の教師の違いというものを見分ける知恵を持っていなくてはならないということであります。さあでは、その偽教師たちの振る舞いにはどういう危険があるのでしょうか。それは大きく分けると二つありますね。一つ目は、高慢ということであります。ペテロは次のように述べております。10節と11節をもう一度ご覧ください。特に汚れた欲望のまま肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対し主はそうされます。この者たちは厚かましく、わがままで栄光ある人たちを罵って恐れません。御使いたちは勢いも力も彼らに勝っているのに、主の御前で彼らをそしって訴えたりしません。この十節を見ますとですね、この者たちって書いてあるんですが、偽教師のことですけれども、この偽教師たちは、権威というものを軽く見ているということが書かれております。つまり、非常にね、強い自信を自分に対して持っているということなんですね。で、彼らは、この新改訳の聖書では、栄光ある人たちを罵って恐れませんとこう書いてありますね。これ一体何を意味しているのかってちょっとわかりにくいんですけれども、実はこの栄光ある人たちというのは、原文のギリシャ語をですね、見ますと、単にですね、尊厳とか栄誉というそういう意味の言葉が使われております。そして次の11節を見ると、天使たちが主なる神様の前で、その栄誉と呼ばれる人たちをですね、非難したりはしないと。言ってんですね。ですから神様の前ですから霊的な世界の話なんだなってわかるわけですよね。つまり、この彼らというのは本来非難されるても当然な者たちなのに、しかし天使たちはあえて非難はしない。控えていると。そういうですね、含みがこの11節にはあるわけであります。で、これはですね、主の前ですからね、天上の世界というか霊的な世界の話であります。ですから、この聖書の解説をする人たちはですね、この10節で偽教師たちが罵っている相手ね、この栄光ある人たちと訳されているんですが、それは実際には悪魔や悪霊たちのことを指しているという見解で一致しています。ですから、人たちって言うとちょっと人間の話に聞こえるんですけど、ちょっとここはね、訳を変えた方がいいかもしれませんね。栄誉ある者たちとかね、いわゆる霊的な世界の悪霊とか悪魔のね、ことを指していると、仲介者たちは一致しておりますので、もし聖書を次へね、更新されるとしたら、ここは人ではなくて物っていうふうにね、訳した方がいいかもしれませんね。まあ、それはともかく、そうするとどうなるかと言いますとね、こういうことです。偽教師と呼ばれる人たちは、悪魔とか悪霊さえも罵って恐れないほど高慢なんだと。そういう話がここで書かれているわけであります。でそう言われるとね、ちょっとピンとこないと。悪霊とか悪魔を罵って恐れないってどういうことなんだと。わかりにくいかもしれませんが、使徒の19章を見るとで少しそのことが理解できるんではないかと思いますけれども、それでですね、ちょっと次のスライド出していただきたいんですけれども。はい、使徒の19章の13節というところですね、16節というところですが、このように書かれております。ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に使われている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。 イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ。そして悪霊に仕えている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ、打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負って、その家から逃げ出した。わかりますか？このスケワという人の7人の息子がね、試しに、イエスの名によって、悪霊を命じるって言ってみたっていう話です。で、試しにって書いてるから、イエス様のこと本当は信じていないわけですよね。で、試しに命令してみたと。そうすると、たちまち悪霊がですね、襲いかかってきて、打ち倒されて、逆襲されてしまったっていう、そういう話ですね。皆さん、これがね、悪霊とか悪魔を正しく恐れるということをしない人たちの姿であります。で、ペテロがここで語っている偽教師たちはまさにこれと同じようなことをしていたんだということですよね。皆さん、実はですね、現代でも、これ今2000年前の話ですが、現代でもこれと同じようなことをする人たちがいます。自分のことを私は預言者であるとかね。私は使徒であるとこう言ってですね、私には悪霊を追い出す、自由自在に追い出せる権威が与えられているとか言ってですね、悪霊に直接こう命令するんであります。そういう人たちはですね、こういう言い方をしますね。あなたが病気とか不幸に遭っている、それはね、悪霊に原因があるんですよ。だから私が悪霊を退治してあげますから、そうすればあなたはすべてね、治りますよ、うまくいきますよ、と、そういう言い方をしますね。彼らがしていることは、ペテロがここで警告していることと全く同じです。彼らは、悪霊とか悪魔に対するね、正しい意味での恐れというものがないんですね。彼らは悪霊を裁くことができるのは、主なる神様だけなんだということを理解していないわけであります。だってそうですよね。皆さん、ペテロはこの11節でね、御使いたちは、この彼ら、勢いも力も彼ら、つまり偽教師たちに勝っているのに、主の御前で彼らをそしって、ごめんなさい、彼らっていうのはこの、悪霊たちですね。勝っているのに、主の御前でその悪霊たちをそしって訴えたりはしない。つまり、天使たちさえもね、悪霊とか悪魔を直接裁くことはしないで、主なる神様に委ねているという話ですね。それなのにどうして皆さんね、天使たちでも神様に委ねて、悪霊とか悪魔を裁こうとはしないわけです。それは神様がすることだと。それなのにどうして人間がね、悪霊に対する裁きをできるって考えるんでしょうか。ペテロがね、そういうふうに私たちに問いかけているわけです。まさにそうではないでしょうか。私たちはイエス様ではありません。私たちは天使でもありません。ちっぽけな、土くれの人間であります。で、そういう私たちが自由自在に悪霊とか悪魔に命令できる、コントロールできると考えるのはね、重大な誤りであります。もちろん神様は私たちを悪霊の力から守っていてくださいます。ですから、私たちは悪霊というものを恐れる必要はありません。しかしね、だからといって悪霊を侮るという反対の極端に言ってはいけないということですね。ですから私たちはですね、何でも悪霊のせいにしてですね、悪霊をコントロールし退治すればあなたの問題解決しますよというような人には十分に注意しなくてはいけないということです。聖書はそれをですね、偽教師たちがしていることなんだと語っているからでありますね。ただ皆さん、偽教師たちは悪霊に対してこういう高慢な態度を取っているだけではないわけですね。彼らはあらゆる相手に対してそうなんだということですね。そこでぜひ皆さんにですね、覚えておいていただきたいんですけれども、偽教師たちは皆ですね、どういう人かというとですね、自己評価が非常に高い人たちです。自信満々です。自信に満ちているように見えます。で、それは何でかっていうとですね、ある心理学者がですね、実験を行ったんです。で、その結果分かったことはですね、人間というものは話している内容そのものよりも、どういうふうに話しているかというその話し方の方にね、より強い影響を受けているという結果が分かったそうです。つまりね、 私たちは自信たっぷりに話している人を見ると、ああ、信用できると思ってしまう性質がね、あるんですよ。無意識のうちにね。で、なんでそういう性質があるかっていうとですね、人間はですね、自信ありげに話すということは、それなりに根拠があるんだろうと、いい方向に解釈してしまうんですね。それは神様は私たちをそういうふうに想像しておられるからです。神の形に作られた人間は、物事を良い方向に解釈しようとする良い性質が残っているわけであります。信じてあげようと思う、思いたい。そういう性質があるわけですね。で、偽教師たちはそこを巧みに利用してくるわけであります。残念ながらこの現代という時代はですね、世界中の指導者たちを見るとですね、何の根拠もないことを自信たっぷりにですね、こう、語るね、そういうタイプの指導者がもうそこら中に増えてきている時代ではないかと思いますね。それは政治の世界で顕著でありますけれども、残念ながらね、キリスト教と名がついているグループの中でもよく見られます。ね。で、そういう偽教師たちは神様の前にへりくだるということの大切さを語るよりもですね、自分自身の確信とか自分自身の教えを得意げにですね、語ろうとします。私はこんなにすごいことを見つけましたと。ね。神の言葉を恐れましょうって言うんじゃなくてね、自分の確信とか考えを前に出すわけです。そして時にですね、私だけが正しいことを言っていて、他の人たちは間違ったことを言っていると。そういう態度をと。だからあなた方は私に従いなさいという、そういう態度をとってきますね。それが偽教師たちの特徴であります。しかし、ね、真の教師、本当の教師はですね、神様が主権者であって、私はしもべに過ぎませんということを、そういう自覚をいつも持っているものですね。ですから私たちは、口先でいいことを言っているかどうかではなくてね、ああ、本当にこの人はしもべとして生きようとしているかなということをね、身で判断する必要があることですね、あるわけです。つまりその身というのはどういうことかというとね、この人は私たちをイエス様の弟子にしようとしているんじゃなくて、自分の弟子にしようとしているんじゃないかなと。そういうふうに見極めるということですね。この人はイエス様の弟子を作ろうとしているよりも自分の弟子を作ろうとしているみたいだわ。そこを見てください、皆さんね。本当の教師は私たちを依存させません。自立、むしろ自立に導こうとします。二本の鉢で立って自分で考えて悪をきちんと見分けられるように導いてくれる。それが真の教師の姿でありますが、偽教師たちは反対のことをしますね。彼ら自分になびかせようとします。自分に従いなさいと求めてきます。彼らの心の中にあるのはいつも自分であります。私たちの周りにはさもですね、私分かっているんだよっていうような顔をしたですね、まあ、自称指導者とも言うべき人々が溢れているんではないでしょうか。インターネットの世界っていうのはまさにそれが顕著であります。私たち YouTube を開くといろんな説教者の方がいますね。で、ある方はですね、本当に自信満々で語ってます。自信ありげに語ってます。で、それを見るとですね、ああ、なんか本当なんじゃないかなって心惹かれる気がしてくる。しかし、そういう時こそ私たちは彼らの本当の動機はどこにあるんだろうかって見極めなくてはなりませんね。彼らは私たちをイエス様へと導いてくれるのか、それとも自分になびかせようとしているんだろうか、どっちだろうかと。その動機をですね、私たちは見極めなくてはいけない。危ないですね。そういう時代に私たちは生きているわけであります。さあ、そういうわけで、偽教師たちの第一の特徴は高慢であるということだ。さあ、続いて二つ目のですね、偽教師たちの二つ目の顕著な特徴についてペトロは語っていきますが、それは動物的であるということですね。動物的な生き方をしていると。十二節をご覧ください。この者たちは本能に支配されていて、捕らえられ殺されるために生まれてきた理性のない動物のようです。自分が知りもしないことを悪く言い、動物が滅びるように滅ぼされることになります。すごい書き方するなと思いませんか、皆さん。 現代的なこのね、感覚で言うとちょっとこれはどうなのかって思うようなところですけどね。でもよく見ると重要なポイントが分かってくるわけですがね。一つはですね、この者たちは本能に支配されているって書いてますね。本能によって動いている。本能に突き動かされているっていうことです。皆さん、動物と人間を分けるポイントはどこでしょうか？そういう質問をされたときにどういうふうにお答えになりますか？それは、一つの答え方は、動物は本能で動かされているけれども、人間は違うんだということじゃないでしょうか。それは逆に言いますとね、もし人間なのに本能によって動かされていたら、それは動物と何ら変わらないことをしているということになってしまうわけです。じゃあ人が本能に動かされている人間というのはどういう状態なのかというとね、端的に言えばそれは自分を変えようとしないということだと思いますね。自分を変えようとしないということです。皆さんも自覚があると思いますが、自分を変えていくということはね、非常に難しいことですよね。長年染みついたね、自分で悪いと思っている習慣を変えようとする。非常に難しいことです。なぜ難しいかっていうとね、そこにはね、内省っていうね、プロセスが必要だからであります。内省ですよね。自分のことを思い巡らすということです。でそういうことをすると心の痛みがね、湧いてきます。それはつまり自分の弱いところを見つめるってことだからですよね。誰だって自分の弱いところを見たくないんです。でもそれを見つめるということね、それは人間だけができることですよ。皆さん動物がですね、うなだれて後悔して、やってしまったって後悔している姿、見ますか？話は聞いたことないですよね。まあ、見た感じ、落ち込んでいる、ゴリラが落ち込んでいるかに見えるかもしれないけれども、それは、バナナ欲しかったね、もらえなかった。願いが叶わなかったからであってね、自分はなんと弱い人ものだろうか。どうしたら自分を変えられるだろうか。そういうふうに考えているわけではないわけですよね。二世教師たちはまさにですね、これと同じことをしているわけであります。彼らはね、本能に訴えてきます。本能に訴えるっていうのは、つまり何も考えなくてもいいようにするっていうことですね。非常にシンプルで、パッと聞いたらパッとわかるようなね、それだけ、そういうことだけを言いますね。つまりわかりやすいということです。偽教師たちは徹底してですね、これをすればうまくいきますよ。このようにすればですね、物事が全部解決しますよという、イージーな道だけを教えますね。で私たちはね、そういう指導者に従っていると皆さん楽ですね。何も考えなくていい。ただ言われたことはいはいってやっていればいいんですから、もう本当に楽なんですよ。ですから偽教師たちの周りに人がわーって集まってくるんです。楽です。みんな楽な方がいいんです。しかし聖書は何と言っているでしょうか。こう語っているわけであります。次のスライドお願いしますが。第一コリントの8章2節ですが、じゃあここは皆さんでご一緒に読みましょうか。3、はい。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。第一コリント8章2節。ありがとうございます。私たちは聖書を読んだときに、あ、もう分かっちゃった。もう聖書を知ってるなーって思ったら、それはまだ何も知らない証拠なんですよとパウロは言うわけです。むしろ聖書っていうのは面白い性質がありますよね。学べば学ぶほどね、自分は何にも知らないんだなって感じさせるものです。聖書っていうのは。私が神学校に20年ほど前に行った時もそうでしたね。4年かけてギリシャ語とかヘブル語とかですね、原点の言語を学び、そして神学を学んでいく中で、私の自信がですね、もうだんだん粉々に砕かれてきましたね。神学校に入った時はですね、聖書の世界ってのは、まあ、池ぐらいの、池、ね、ぐらいの大きさかなと思って。でその池の半分ぐらいはもうなんとなくわかってるんじゃないか、と思っておりました。 実際そうですよね。小さい時から教会に行って、教会学校で聖書の話聞いても、話としては、ね、知っているわけです。半分ぐらいも聖書の世界分かっているんだという感覚で、神学校に入りました。しかし4年経って卒業する頃にはですね、聖書の世界は海のようだと思いましたね。大海原の果てしない、どこまで広がっているかわからない海のようだ。つって自分は波打ち際でね、パシャパシャ水遊びをしている、砂遊びをしている子供のようなものに過ぎないと感じました。そして今牧師として18年経ちましたけれども、その時感じているのは、今いつも感じることは、聖書の世界っていうのはね、宇宙のようだと。知れば知るほど、途方もない深み、途方もない広がりがあると。自分はですね、何にも知らないんだということを本当に気づかされますね。神様の知恵の、無限の知恵の広がりと言ったらもう、果てしない宇宙のようだと、そういう気がしております。ですから私はですね、偽教師たちがですね、私たちの本能に訴えてくるような語り方をすることに非常に危機感を抱きますね。それはね、でももちろん、分かりにくく話してくださいってそういう意味で言ってるんじゃないですよ。そうではなくて、でも、もし私たちがね、イージーなやり方だけを教えてくれる教師にはいはいって従っていくとですね、私たちの中から自分の内側を顧みて内省し、自分を変えようとする力が失われていくんですね。そして偽教師たちの言うことははいはいって鵜呑みにして、考える力も失っていきますね。それはね、言ってみれば動物化されるプロセスと言ってもいいと思います。実際カルト化した団体のですね、内部で起きているということはもうまさにこの動物化ということだと思いますね。自分で考えない人たちが大量に生み出されているのです。なぜそういうことが起こるかといえば、偽教師自身がそのように生きているからであります。ペテロは、この12節で、そういう偽教師たちをですね、何に例えているかというと強烈ですけどね、市場に出荷されるために飼育された家畜のようだって言ってるんですよね。いやー、こんなね、衝撃的な例えをね、現代でこういうこと言ったらもう非難合合だと思いますよね。ちょっと許されない例え方だと思いますが、皆さんしかし2000年前です、時代は。当時の人々は本能の赴くままに動物のようにですね、生きている人たちを指して、あれは市場に出荷される家畜のようだね、と動物的に生きているよねって言ってたわけです。ペテロはその言葉座を引用して、偽教師たちはまさにそのように生きていると私たちに語っているわけですね。まあこの例からわかりますように、聖書というのは私ですね、第一義的には皆さんね、その書かれた時代の人たちに向けて書かれているんです。そういう書物であります。ですから私たちの現代の常識からするとちょっと離れているように感じる箇所もありますね。で、そういう時私たちがですね、よくやりがちな誤りっていうのはですね、2025年の常識の方に聖書の言葉をぐーっと引き寄せるんですよね。そして現代的な感覚で言われば聖書はこういうことを言ってるんだ。これは時代に合わないからここは関係ない。ね、ここは時代に合ってるから取ってもいい。ここは合わないから切り捨てていい。そういうことをやってしまいがちですがね。そうやって聖書を誤って理解する人が実に多いわけですけど、そういうやり方ではなくてね。皆さん、私たちの方が2000年前の世界に降りていかなくていけません。そして、その時代の一人になったかのようにして、ペテロの言葉を聞かなくてはいけません。で、そういうふうにして理解しようとすると、この箇所でペテロは偽教師たちはですね、資材にしていいんだとそんなことを言っているわけではないんですね。そうではなくて、彼らは自分たちが侮った悪霊たちが、最終的にはほふられる家畜のように裁かれていく、神様によって裁かれていくのと同じように、彼ら自身も裁かれることになるんだとそう言っているわけですね。偽教師たちは末路はそういうことになるんだよと。つまり、偽教師たちと悪霊たちの行く先というのは同じあって、彼らが抱えている問題の根も 共通している、ね、高慢であり、動物的に生きようとすると。そういう共通点があるということなんですね。ですから、ある解説者に言わせるとですね、ここに大きな皮肉があるんだって言うんですよ。それは、偽教師たちはですね、自分は悪霊をコントロールできるぞって言って、豪語するんです。しかし、現実には、自分の方が悪霊にコントロールされている。そういう皮肉な事態になっているんだよと。そう言っているわけです。悪霊はね、別に、その人を陥れることができればどんな手段を使ってもいいわけであります。悪霊にとってですから、私は悪霊をコントロールできるぞって思わせておくっていうことはですね、非常に簡単なやり方ですよね。そう思わせておけばその人はですね、失われていくからであります。ですから、偽教師たちは自分は悪霊をコントロールしていると言いながら、実は自分たちが悪霊にコントロールされていると。そういうことになるわけであります。なぜそう言えるのかというと、その彼らの生き方はまさに動物的な生き方になっているからだとペテロは言うんですね。13節から見ると、13節と14節をご覧ください。彼らは不義の報酬として損害を受けるのです。彼らは昼間から飲み騒ぐことを楽しみとしています。彼らはシミや傷であり、あなた方と一緒に宴席に連なるとき、自分たちの騙し事にふけるのです。その目は会員に満ち、罪に悪くことがなく、心が定まらない人たちを誘惑し、心は貪欲で鍛えられています。彼らは呪いの子です。まあ、ここでも非常に厳しいね、ことをペテロは語っているわけでありますけれども、しかしここでは偽教師たちの動物的な生き方はね、例えて言うとこういうことだよと、いくつも言っているわけでありまして。で、これを大きくまとめるとね、三つにまとめることができると思いますが、次のスライドお願いします。もう一度お願いします。一番大事なことはですね、性的な面、道徳な面で乱れがあるということですね。偽教師たちの動物的な生き方の第一の特徴は。14節を見るとですね、その目は会員に満ちていると書いてあります。その目が会員に満ちていると書いてますが、これは偽教師たちは普段から女性をですね、あらゆる女性をもっぱら性的な目で見ていると。で、それを隠しているということを表しますね。で、13節では、そのような振る舞いを昼間からしていることすらあると記されています。非常に残念なことでありますけれども、この現代においても、2000年前だけなく現代においてもですね、カリスマ的な人気を博したキリスト教の指導者が、性的な問題が発覚して、その地位を追われるという事例を見聞きします。時にそれに贅沢三昧の生活が伴っていたということが明らかになることもあります。で、それはですね、みんな衝撃をだって、ね、聖典の霹靂だって言うわけですけど、でも、ね、皆さん、ペテロは2000年も前からね、偽教師たちの重要な特徴は性的な面でのルーズさにあると、はっきり証言しているわけです、ここで。ですから皆さんね、非常に感動的なことを語り、力強く見えるですね、指導者だったとして、もしその指導者が性的な面でわきまえなくてはならない一線をちゃんとわきまえていない。そしてそれを罪だとも思っていない。悔い改めようともしていないのであれば、その時点でその人は偽教師というべき性質を備えているんだということです。たとえどういう実績がある指導者であったとしても、そのような人物に従ってはいけないと、ペテロは言うわけであります。さあ、それが一つ目ですが、二つ目、次のスライドお願いします。はい。それはですね、常に自分に引き寄せようとするということですね。14節のところには、心が定まらない人たちを誘惑するとこう書いてますよね。これ誘惑するっていうのはですね、釣りのように餌をつけてね、こう、プラーって言ってこう、釣るという意味の言葉がね、餌でおびき寄せるという意味のギリシャ語の言葉が使われてます。で、どういう人をターゲットにするかっていうと、不安定なね、心が定まらない、つまり不安定な人たちをターゲットにします。で、不安定っていうのはね、聖書が何を語っているか、そういう基本的な教えについて、ちゃんとした、しっかりとした確信を持っていないで、なんとなく、 曖昧なままに信仰生活を歩んでいるクリスチャンね。で、そういうクリスチャンをターゲットにします。その不安定さをつくんですよね。あなた本当にわかってますか？実は聖書はこういうこと言ってるんですけど、聞いたことありますか？え？聞いたことありません。まあそうやってですね、不安にさせて、新しい彼らの教えの方に引き込もうとしてきますね。で、そういう、この偽教師たちの行動原理はですね、貪欲さにあるって言ってますね。貪欲さに。貪欲っていうのは自分に引き寄せようとするということです。もう何でも自分の方に入れようとするということですね。この偽教師たちの動機はですね、他者に対する愛ではなくて自分に対する愛です。自分が用いられたい。自分が主導権を発揮したい。自分が教えられる側じゃなくて教える側にいたい。いつもそのことを考えています。そういう貪欲なあり方において、偽教師は驚くほど一貫していますね。ですから、ペテロは心は貪欲で鍛えられていますなんてね、言ってますよね。そういう匂いをね、感じたら、その人は偽教師の動物性という条件を満たしていると言えるでしょうね。さあ、三つ目の特徴であります。次のスライドですね。はい、ありがとうございます。それは、正当的な教理を軽んじるということがありますよね。15節の1行目はですね、彼らは正しい道を捨ててさまよっていますと書いてあります。この正しい道っていうのはですね、この直訳しますと、これはまっすぐな道という意味です。まっすぐな道。これはですね、皆さんぜひね、今日知っておいていただきたいわけですけれども、聖書には基本的に新しい教えが入る余地というものはありません。なぜかというとね、考えてみていただきたい、いただきたいんですけど、新約聖書は2000年前に書かれました。で、旧約聖書はだいたい3000年かそれ以上前に書かれたわけです。つまり、どういうことかというと、数千年間ですね、何千万人、何億人の人たちが聖書を読み、隅々まで研究して、膨大な時間をかけて吟味してきたんですよ。それだけ日夜ね、人々が研究してきたんです。それなのにね、その全員が見落としていた。しかし、この人だけが発見した新しい教えがあった。そんなことがあり得ますか？ 99.99999% ね、他の全員が見落としていたけど、その一人だけが発見した新しい教えがあった。そんなことあり得ないんですよね。ですから皆さん、新しい教えですよとね、聞いたことない教えって言い出す人がいますとね、大体やり方はですね、聖書ではない書物を引っ張ってきて、それを根拠にするということですね。実際、キリスト教からに関係した異端と呼ばれるグループのね、ほぼ全ては聖書以外に根拠とする書物があります。例えば、モルモン教ね。では、モルモン系という教典がありますよね。まあ、統一教会では統一原理、原理と呼ばれるその教えがあります。エホバの証人はそもそも聖書そのものを改ざんしておりますね。あるいは予言とかですね、悪霊の追い出しということを非常に強調するあるグループではですね、エノク書と呼ばれる、まあ、聖典ではない義典と呼ばれる書物からを引っ張り出してきて、ここにこう書いてあるからと。さも、聖書の真理であるかのように語って、聖書よりもエノク書で言っていることの方が重要だと。そういうことを実際に、実質的に言ったりしますね。で、しかしね、聖書以外の何かを引っ張ってくるということ自体がですね、未熟も証明していますよ。聖書には新しい教えというものはないということをね。ですから私たちは奇抜な教えとか新しい教えに飛びつくのではなくて、使徒たちの時代から2000年にわたって教会を大切にしてきた教えをしっかり私は心の中に蓄える。分かっていると思っていたけれども、実は何も知らなかったんだなぁ。知れば知るほど謙虚にされていく。それが、そういう網をね、大切にしなければ私たちは道を踏み外していますし、まっすぐな道ではなくてね、こう、右に左にと、右往左往するところに入ってしまうわけであります。で、実際ペテロは今日の最後のところでね、そうやって道を踏み外してしまった人の一人、例に挙げているわけで、そこを見て終わりたいと思いますが、15節。 彼らは正しい道を捨ててさまよっています。ベオルの子、バラムの道に従ったのです。バラムは不義の報酬を愛しましたが、自分の不法な行いを咎められました。口の聞けないロバが人間の声で話して、この預言者の正気を失って振る舞いをやめさせたのです。まあ、ここに書かれていることはですね、民数記の22章というところに記されている非常に有名な出来事でありますが、イスラエル民族はですね、いよいよカナンの地に入ろうとしたときにですね、イスラエル民族がやってくるぞということで、モアブの王のバラクという人がですね、恐れたわけであります。それで彼は何をしたかというとですね、占い師のバラムという人を招いてですね、お金を払って招いて、イスラエル民族を呪ってもらいたいって頼むわけであります。で、お金をたくさん積まれたので、まあ、やってきたバラムでありましたけれどもですね、その占い師のバラムですけども、バラムが寝ている時に神様が現れるんですね。そして彼に、イスラエルを呪ってはならないと。そういうふうに命じるわけです。で、目が覚めてバラムはですね、依頼人のバラクに対して私はやっぱりできませんって断るんですけれども、食い下がってきた。そして根負けしてしまって、まあ、わかりました。そこまで言うなら、まあ、新しい神様からお告げがあるかもしれませんからと言って、バラクの後をついて出発していくわけですよね。その時にこのロバの事件が起こったんですね。ロバは自分の行く手にですね、見つかりがいる天使が当選簿しているっていうのを見てですね、恐れて立ち止まったんです。しかし、ロバに乗っているバラムの方は見えない。ですから、ロバがなんかわがままを言って止まっているように見えて、無知でパシパシ叩くんですね。しかし、それでもロバは目の前に見つかがいるので、動かないでこう、しまいにはぐっとうずくまってしまう。それでもこいつめということで、バラムはロバを叩いていると、ついにロバがね、口を開いて人間の言葉で喋ったって言うんですよね。なぜ私を叩くんですか？今まで私がこういうことをしましたか？って問うてきたんです、ロバが。いや、そんなことはなかったって言った時に、バラムは目がパッとこう開けて、あ、御使いが当選簿していたんだっていうことを分かったという、そういう出来事なんですよね。で、この出来事っていうのはですね、こう、ロバってのんびりとしたイメージのね、ちょっとこう、愚鈍というかそういうイメージがあるわけですが、しかしそのロバが言葉を話したということで、なんかちょっとこう、漫画的なね、そういうふうに見られがちなんですけれど、皆さんでもね、オウムはですね、上手に人間の言葉を真似して話すことができますよね。ですから動物が一切人の言葉を話せないというわけではないです。神様が働かれるとき、ロバでも話す、一時的に話すということは可能であります。で、むしろね、じゃあなんでペテロはこの出来事をここで、あえて取り出したのかっていうとですね、こういう次のような教訓を私たちは教えたいからですね。それはどういうことかというと、理性のない動物でさえも神の御心を知っているのに、偽教師たちはそれを知らないということです。バラムは見えてなくて、ロバが見えているっていうね。そういうことが起こるんだと。人間っていうのは動物よりはるかに勝っているはずなんですが、しかしその人間が神様の前でへりくだるということを忘れて高慢になってしまったときに、動物を下回る、動物以下の存在になってしまうんだよと、ペテロは教えているわけであります。皆さん、神様はね、憐れみ深いお方だと思いますよ。時にはロバの口をさえ用いて私たちが間違えた時にね、教えてくださることができるんですよ、神様。で、そういう時に私たちはどうしますか？ああ、自分はなんと愚かなったことか。砕かれた心で、もう一度私は神様の声に聞こうと。神様の声を聞くことが皆さんできるでしょうか？私たちにはそういう謙遜さがあるでしょうか？神様の前に価値のあるものはね、私たちが人をスポットライトを浴びてですね、活躍して、ミニストリーが祝福されて、人がいっぱい来てね、あるいは、まあそういう自分が用いられる、主の前に自分がね、どれだけ用いられているかということ、あるいは私は人の知らない新しいことを知っているんだ、ね、 そういうことを人に言うことができるんだ。そういうことが神様の前に価値があるのではないですね。そうではなくて、私たちが主の前でどれだけ謙遜にされているかということです。そこに尽きるということですよ。謙遜さには永遠に朽ちることのない価値があります。私たちの周りには、いろいろな新しい教え、他の人が誰も言わなかった新しい教えを私は知っているんだ。まあそんなことを語る偽教師たちが、まあインターネット上にも溢れ返っている。そのような時代生きる中で、私たちは本当にこの謙遜さの価値というものを決して忘れないようにしたいと思います。一言お祈りをしたいと思います。